みな、元さん、ちょっと、いいですか？
どうしたんだい、足利くん。拷問を受けたみたいな面しやがって、シャワーでも浴びてきなさいよ。
非人道的。
あ、なんか言ったかい？
研究所の労働条件は、非人道的でした。あんなところで働くなら死んだ方がマシです。何ですかあの研究所は。
動物実験の実験室だよ。おかげで人には害が全くない新しいお風呂用洗剤の開発に成功できた。聞いた話じゃお前さんは侍のように実験に耐え忍んだって話じゃねえか。ご苦労だったな。
東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here, Upper Intermediate Lesson No. 2. We need an interpreter part 2.
このシリーズはビジネスの会話が中心なんですよね。
前回のレッスンでは札幌堂の松平さんが通訳サービスの会社に電話をかけてましたよね。で、今日のレッスンではその松平さんが直接会社に行ってミーティングをするようですよ。
じゃあ初めて実際に担当者と会うんですね。
そうですね。電話の時とはまた違ったマナーがありますから気をつけてください。
This lesson was created after the many requests for business Japanese. Now in the previous lesson, Mr. Matsudaira from Sapporo-do was calling a translation company. In today's lesson, Mr. Matsudaira is visiting that company.
では早速聞いてみましょう。
すみません。私、札幌堂の松平と申します。人事部の山本様と3時に打ち合わせの約束をしているのですが。
札幌堂の松平様ですね。人事部は3階でございます。あちらのエレベーターをご利用ください。
大変お待たせいたしました。私、人事部派遣担当の山本二郎と申します。
これは恐縮です。私、札幌堂の松平博士と申します。この度はお忙しい中、お時間を取っていただきありがとうございます。
では早速、詳細について教えていただけますでしょうか。
はい。来る2008年2月26、27日に国際シンポジウムを開催いたします。シンガポール、フランス、イギリスから研究者を招き、日本人研究者を交えセッションを行う予定になっております。つきましては、同時通訳が必要となり、御社に通訳者の派遣をお願いいたしたく存じます。
何カ国語の通訳者が必要なのでしょうか？
基本的には英語、フランス語になります。
わかりました。では、それぞれの出席者数を教えてください。
今度は英語が入ります。
すみません。私、札幌堂の松平と申します。
Excuse me, I'm Matsudaira from Sapporo-do.
人事部の山本様と3時に打ち合わせの約束をしているのですが。
I have an appointment with Mr. Yamamoto from the personnel division at 3.
札幌堂の松平様ですね。人事部は3階でございます。あちらのエレベーターをご利用ください。
Okay, Mr. Matsudaira from Sapporo-do. Personnel division is located on the third floor. Please use the elevator located over there.
大変お待たせいたしました。私、人事部派遣担当の山本二郎と申します。
Sorry to keep you waiting. I'm Jiro Yamamoto from the personnel division. I'm in charge of staff dispatching.
これは恐縮です。私、札幌堂の松平博士と申します。この度はお忙しい中、お時間を取っていただきありがとうございます。
Thank you very much. I'm Hiroshi Matsudaira from Sapporo-do. Thank you very much for taking the time out of your busy schedule.
では早速、詳細について教えていただけますでしょうか。
Can we go straight into the details?
はい。来る2008年2月26、27日に国際シンポジウムを開催いたします。
Yes. On February 26th and 27th of next year, we're going to hold an international symposium.
シンガポール、フランス、イギリスから研究者を招き、日本人研究者を交えセッションを行う予定になっております。
We're going to invite various researchers from Singapore, France, and Britain. We're also planning to conduct a session including Japanese researchers.
つきましては、同時通訳が必要となり、御社に通訳者の派遣をお願いいたしたく存じます。
Therefore, we're going to need a simultaneous interpreter and would like to enlist your company for dispatching translators.
何カ国語の通訳者が必要なのでしょうか?
You need translators for how many languages?
基本的には英語、フランス語になります。
We mainly need English and French.
ピーターさんは日本でビジネスをしているので、ビジネスジャパニーズのエキスパートだと思いますけど。
いやいやいや、まだまだです。
え、そうなんですか?
はい。まだ専門家ではありません。
じゃあピーターさんは人と初めてビジネスの場面で会うときにどんなことに気をつけてますか?
そうですね。気をつけていること多いです。まずその名刺交換、とっても気にしています。
それは日本の独特の習慣で、ウェスタンカスタムではないから?
そう、名刺を携えるときに必ず両手使います。
そうなんですよね。日本ではビジネスで初めて会ったときには、いつも名刺を交換するんですけれども、これとても細かいルールがあるんですよね。
ありますね。自分の名前をフルネームで言いながら名刺を渡すんですよね、普通は。
はい。
それから渡すときに名刺は相手の方に向けて渡さなくちゃいけないですよね。
そうですね。相手が読めるように自分の方からすると逆向きにして渡すんですよね。
So you have to turn your 名刺 or business card around so it's upside down to you but right side up to the person reading it. もう最初何回も失敗しましたね。
あと必ず両手を使ってどうぞというふうに渡さないといけませんね。
そうですね。立ち上がって、まあ、渡すっていうのがルールだとか言われてる時もありますよね。
あととても気になってるのは名刺もらってからテーブルに並べますね。
そうですね。
ああそうですね。
それも大変です。どの順番に並べばいいかいつもそれについてとても気になっています。
ミーティングの時なんかはその人の並んでる順に並べておくと分かりやすくていいですよ。
うん。
名刺をもらうときも注意が必要で、必ず両手を使ってもらってください。で、もらうときには、頂戴しますと言ってもらいます。
あ、そうですか。
言うと、とても丁寧だと思いますよ。
また勉強になってます。
ありがとうございますでもいいと思いますよね。ええ、
そう、いつもありがとうございますって言ってきましたけれども、もう一度お願いします。何言えばいいですか?
頂戴します。
頂戴します。
I'm going to receive it.
あともう一つ、いつも名刺のこと気になってますけれども、名刺を取って財布を入れるときにとても気にしています。
本当は財布じゃなくて名刺入れを使うのが正式ですよね。
そうですね。財布だと大切にしてる感がないですよね。うん、
やっぱりダメですね。
日本には名刺用のカードホルダーたくさん売ってますので、一つ用意しておくといいと思いますよ。
もし名刺入れがなければ財布でもいいんですけどポケットはダメです。
そうですね。
バックポケットとか絶対ダメですね。
そこまで失礼なやつではないですけれどもでも財布は今すごい気になってます。
じゃあプレゼントに今度名刺入れ買ってもらってください
勉強になりました。まだまだですね。
でもあまり緊張しすぎるとかえって失敗しますから、とにかく相手をリスペクトするということだけ気をつけていれば、うん、細かいことはそんなに気にしなくても大丈夫ですよ。
あとお辞儀もとても気にしています。なかなかうまくできないです。
あ、そうですね。でも日本人も握手はなかなかうまくならないから、そこはお互い様かな、
うん、
お互い様2年間日本でビジネスをやってきましたけれども、アドバイスをさせていただければ周りを見ながら行動してください。
あ、でもそれが一番いいことだと思いますね。
そうですね。分からなくなったらちょっと周りの様子を見る、
うん、そうですね。いつももう3秒ぐらい遅れていますけれども間違わないように頑張っています。
では今日の単語を見ていきましょう。最初の単語は派遣、
Dispatch。
派遣を使った単語たくさんありますよね。
そうですね。例えば派遣社員、
Dispatched employee。
派遣会社、
Human Resources Company。
これはするをつけると動詞になりますね。派遣する、
to dispatch。
派遣会社は人を派遣する会社のことです。
派遣会社 is a temp agency。
次は頂戴する、
to get, to receive。
あ、さっき出てきましたね。これは何かを receive するときの humble form ですね。例えばおかわりはいかがですか。
十分に頂戴いたしました。
How about another serving? I ate enough, thank you.
とても丁寧な言い方になりますね。
頂戴をくださいの代わりに使うこともできますよね。メニューくださいの代わりにメニュー頂戴というふうに言ってもいいわけですが、ちょっとこれは逆にカジュアルになっちゃうんですよね。
たまに男の友達と一緒にいると、その友達が頂戴と言いますけど、ご縁頂戴とか。
子供なんかもよくチョコレート頂戴とか。
そうね。
Give me something という感じですね。
うん、とってもカジュアルです。
興味深いですね。しますをつけるととても丁寧になりますけれども、つけないとカジュアルになります。
そうです。
ああ、わかりました。
次は名刺。
Business card。この字は面白いですね。名前と指す。
ああ、そうですね。
もともと名刺というのは中国から伝わったものなんだそうですけれども、もともとは木に名前を彫ったものが使われてて、なので指すという言葉を。
なるほど。今はじゃあ中国ではビジネスカードを使うんでしょうか。
どうなんでしょうかね。違う感じだと思いますけど。
現在世界どこでも使われていますね。
そうですか。
日本の影響大きいと思いますけどね。
そうかもしれませんね。
便利ですよね。でも、
ええ、
うん。
次は詳細。
Detail, particulars。
最初の漢字が詳しい、detail という意味で、二つ目の漢字は細かい。これもまあ detail とか fine というような意味ですね。ですからこう非常に詳しいことというような意味なんですよね。
言い換えて詳細を教えてくださいの代わりに。詳しいことを教えてくださいと言っても同じですよね。
そうですね。
私は細かいという言葉好きですね。あの Pay attention to detail。 彼は細かいですね。 You pay attention to detail という意味ですね。
次は研究者。
Researcher。
研究は
Pursuit。 Research。
者というのはそれをする人という意味なので、研究する人という意味です。次は出席者。
Those who are present.
出席、これは出席する、to attend という verb ですね。で、者は研究者と一緒で、する人、someone who's doing という意味なので、出席者は those who are present という意味になります。出席者は何人ですか?
How many people will turn up?
次は、同時通訳。
Simultaneous interpretation.
これ2つの単語からなってますよね。同時というのは同じ時、same time という意味ですね。通訳は interpretation ということです。
だから同時通訳というのは同じ時に通訳をするということですね。
後ろに者をつけて同時通訳者とすると
simultaneous interpreter。 同時通訳者は高いですね。
そうですね。すごくあのスペシャルスキルが必要なので、
1日10万円ぐらいかかりますね。
多分そのぐらいかかると思います。
あといろんなルールあります。連続1時間もできないみたいですね。
できませんね。交代しないと。
そう、少なくとも2人ぐらいついていきますね。
エアクレーレンは同時通訳もやってるんですか？
え、派遣してますよ。
あ、そうですか。
とっても高いですよ。
とても難しいですね。専門の勉強をしないとできないですね。
今日の文法のポイントはつきましては。
Which is a conjunction. In a business situation, you can start with
つきましては。
As an introduction, letting people know you're about to get to the main subject.
今日の会話の中では、つきましては、同時通訳者の派遣をお願いいたしたく存じます。
So, I would like to ask you to send us simultaneous interpreters.
本題に入りたい時とかに文章の最初に入れたりしますよね。
その前に、例えばバックグラウンドインフォメーションの説明があったりとか、それともグリーディングスがあったりとか、
うん、
そういうイントロダクションがあって、じゃあここからはメインサブジェクトに入りますよというような意味がありますよね。
Now on to business という感じですね、うん、
存じますという表現も出てきていましたけれども、これは思うとか考えるの humble word ですよね。
これが使えると本当に上級者という感じしますよね。お願いしたいと思います。でも十分ポライトな感じなんですけど、今日の会話に出てきたようにお願いいたしたく存じますとなると、もう最高にポライトという感じですよね。
お願いいたしたく存じます、でもお願いいたしたいと存じます。これはどちらでもいいんですが、まあ、 存じますを使うとビジネスな感じがします。
夏子先生、直美先生、これ使ったことありますか？
書くときには非常によく使いますよね。
そうですね。あとまあやはり電話とかクライアントとのミーティングとかでは時々使いますよね。
知っていますの代わりに存じておりますなんていうふうに使ったりも。
そうですね。
存じております、
存じ上げておりますとかね。
存じ上げております、
とても難しいんですが、まあ、PDF の中にカバーしてありますのでぜひご覧になってください。サンプルセンテンスを一つ、では夏子さんお願いします。
田中社長、結婚することになりました。つきましてはスピーチをお願いいたしたく存じます。
President Tanaka, I'm getting married soon, so I would like to ask you to give a speech at our reception.
おめでたいですね。
そうですね。でも社長にお願いしてるからとってもポライトなジャパニーズをここでは使ってるんですよね。
では今日のレッスンはここまでにしたいと存じます。
わお、ポライト。皆さんも頑張って練習してください。
じゃあな。
すみません、私札幌堂の松平と申します。人事部の山本様と3時に打ち合わせの約束をしているのですが。
札幌堂の松平様ですね。人事部は3階でございます。あちらのエレベーターをご利用ください。
大変お待たせいたしました。私人事部派遣担当の山本二郎と申します。
これは恐縮です。私札幌堂の松平博士と申します。この度はお忙しい中お時間を取っていただきありがとうございます。
では早速詳細について教えていただけますでしょうか。
はい、来たる2008年2月26、27日に国際シンポジウムを開催いたします。シンガポール、フランス、イギリスから研究者を招き、日本人研究者を交えセッションを行う予定になっております。つきましては同時通訳が必要となり、御社に通訳者の派遣をお願いいたしたく存じます。
何カ国語の通訳者が必要なのでしょうか。
基本的には英語、フランス語になります。
わかりました。ではそれぞれの出席者数を教えてください。